時刻は午後8時30分になりました。ここからは FM オータル A スタジオから生放送でキャリア寄り道ステーションお送りします。
はい、皆さんこんばんは、狩野健です。
先生こんばんは、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お相手は先生の北野まな弟子ことキャリアコンサルタントの田口智子です。改めまして先生、今月もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
この番組はキャリアコンサルタントによる求職相談、就職マッチング支援を行う小樽キャリアサポートタルキャリの提供でお送りします。さて先生、私たちは、はい、ラジオとは言いつつもお顔を見ながら、
はい、そうですね、
オンラインでお話をしております。
はい、
先生は今日も東京から。
そうです。
なんか暑そうな雰囲気が。
そうですね、今日も暑かったですね。天気良くて。
そうですか、ね、
から梅雨なんですよね。
あ、から梅雨、
うん、明けちゃうかもしれませんね、梅雨が。
そうですか、うん、じゃあ雨は降ってないんですね。
ですね、昨日は降ったり止んだりしてましたけど、うんうんうん、今日はね晴れでした。
そうでしたか、うん、
はい、
実は私も先月、東京に行きまして、
はい、はい、来ましたね。
ねえ、先生たちと会いましたけれども、
はい、
いやー、ね、なんか暑かったです。
そうだそうだ、ね、やっぱり北海道から来る人は暑く感じると思いますね。
ちょうど私が行った時に限って暑いというね、
は
い、
めちゃめちゃ天気良かった。
本当に、ね、もう30度でしたよ。
はいはい、
泣きそうでした、
ね、ね、いろいろあって朝からねお付き合いいただいてね、
うん、いえいえいえ、うん、とんでもないです。先月じゃないですね、今月ですね。
あ、そうか、
なんかそうだ、1ヶ月経ったような気がしたけど、今月ですよね。
あ、そうだ、なんかすごい前のことのような気がした。
ね、そうでした。で、東京では、はい、まあ、いろいろな用事がある中で、はい、狩野先生が、
はい、
まあ、主催をされております、
はい、
狩野派の一門の皆様の勉強会に、
はい、
ついにリアル参加をしました。
ですね、本当に、はい、いやなかなかね、あの機会がないからね、来ていただいて、うん、でちょうどね、あの集まれるんでっていうことでしたね、はい、本当ね、
ありがとうございました。あの時もちろんね、いろんな勉強を もちろん先生から教えていただいての勉強を学んだこともあるんですけど、
は
い、
こ
う実際にリアルに仲間と、
はい、
キャリコンされてる仲間と話をして改めて思ったんですけど、
はい、
キャリアコンサルタントの皆さんのバックボーンの本当に様々なこと、
うん、確かにそうですね、もうね個性豊かですよね、うん、特にうちの一門はそういう人が多いです。
そうですか、
うん、みんなユニークですね。
ユニークですよね。
そう、経歴もいろいろですしね。
金融関係の方もいらっしゃれば、うん、人事をね、うん、されてる方もいたり、まあ、今はフリーランスの方もいらっしゃったり、本当、うん、いろんな、
はい、背景が ねだし、うん、キャラクターもねいろいろですしね。
うん、うん、そう、その中でもあのとても楽しかったのが、
はい、
一門のお一人で、曲を作る人がいて、
はい、そうですね、はい、あの AI とかね、そういうのでね、すご
キャリコンに関わる、
はい、
キャリアに関わる曲をたくさん作ってくれて、
そうなんですよ、もう堪能しましたよね、本当ね。
いや先生、これね30分ね、その曲の特集だけでもいけるぐらいのすごい出来栄えでしたよね。
そうなんですよ、これぜひね皆さんにね聞いてほしいな、これな、
ねえ、ちょっと今月は、うん、
はい、
その曲ではないんですけれども、来月はその方が作った、
はい、
その名も役職定年という曲 を、
はい、もうズバリそのもののタイトルで
かけたいと思ってますので、
ぜひこれは ね聞いてもらいたいですね。ここからちょっとね、あのヒットさせたいという思いがあります。
本当ですね、もう CD デビューもねあるかもしれませんよ、ね、
そうなんですよね、ちょっと、はい、ね、あの今月楽しみしてた人は来月あのかけますんで、
来月、ね、来月ちょっとあのシニアのね特集しようかなっていうのもあって、うん、はい、ちょっと来月にねかけようかなってことに、ね、させていただきましたので、
テーマに合わせて、はい、
はい、というわけで本当にあの、うん、実りの多い東京、そして勉強会でしたけれども、はい、さあ先生、うん、本当にあの、はい、今日もたくさんメッセージいただいてまして、
うん、ありがとうございます。
サクサクと進めていきたいなと思っているところなんですけれども、
はい、
中でもまずですね、うんうん、あの先月もメッセージいただきました、はい、ラジオネームセリピョンさんから、
はい、
今 月もメッセージをいただいておりますのでね、うん、まずはねそちらを紹介しようかなと思ってるんですが、はい、まず先月いただいたセリピョンさんからのメッセージは、
はい、
仕事上での悩みはどうしたら人にバカにされないようになるか、はい、どうしたらいいでしょうかっていうのが先月いただいてたメッセージだったんですよね、はい、で今月もですね、まあ、同じ流れなんだと思うんですけれども、前回の放送でね、取り上げてくださってとても嬉しかったですっていうメッセージと、
うん、いえいえありがとう、
今の職場で頑固なじいちゃんと一緒に働いてるらしく、うん、まあ頑固なじいちゃんってどんな人なのかわかんないですけど、
は
い、
まあ、
あんたはガキと言われたりします、うん、
あーなるほどね、
その時はどうしたらいいですかっていうメッセージもいただいてたので、今日はこういうちょっとね、はい、バカにされるとか、うん、
はい、
あとコンプレックスみたいなところにもつながっていくのかなと思って、 そのあたりお聞きしたいと思います。
はい、はい、
先生どうですか、了解です、このコンプレックスというか、
まず、そうですね、うん、コンプレックス僕もねいっぱいあったんで、黒歴史の話ね、はい、前にしましたけどね、まあコンプレックスがその中にあるわけですよね、
うんうん、
なので自分ではやっぱり自分のことをよく思えなかったりとか、それを他人に何かね指摘されたりとかっていうので、まあ、バカにするっていうのはそういう面をね疲れてる感もありますけどもね、なのでそこをねなんとかまずお答えした方がいいですか、さっきのね、
そうですね、うん、じゃあねそうしましょうか、
はい、人をバカにする人っていうのはですね、これは心理的な問題なんですけども、うん、他人をなかなかね変えられないので、うん、自分をまずどう捉えるかですけど、相手のことも知るといいですよね、うん、なので人をバカにする人は例えばですね、寂しい人とか愛されたい人とか自分に自信がない人とか、そういう人はですね、人を下げることで自分が上がるっていうんですかね、上がった感じになるという、うん、
はい、
それと、セリピョンさんのことを何か恐れてるかもしれません、うん、自信がないもんだから、
うん、
セリピョンさんが何か持ってるのを羨ましいとか、
うん、
で自分がそれを負けてると思ってしまうので認めたくないとか、
うん、
っていうことで、まあ、かまってちゃんなんですよ、うん、さっきのなんかね、今日いただいたメールもなんかそんな感じがしますよね、お前がお前なんだ子供だとかガキだとかっていうのは、うん、それはねなんか自分が年齢が上だからそのことが気になってるんでしょうね、
う
ん、きっと、
そうですね、うん、
なんで、まあ、どういうシチュエーションかによりますけど、あまりね、はい、重く受け止めないでね、まともに受け止めないで、あ、うん、あまた構ってほしいのねみたいな感じで、赤ちゃんみたいな感じで、
うん、
でいうふうに心の中で思うんですかね、
はい、これ実際に構ってほしいんですねって本人に言ったらまた角立ちますもんね。
いや、まあそうですねまあでもなんか言えたら言ってもいいかもしれませんけどね、なんかね、
うん、逆にね、
うん、でまああんまりかかりたくないんだったら、僕よく言ってるんですけど、はい、限りなく接点を小さくするって言うんですか、
うんうんうん、
仕事場だと逃げようがないんですけど、
はい、
接点を小さくする、うんうん、あんまりこう近くにいないとかね、関わらないとかっていうのが、ね、もともとセリピョンさんはまあいろいろコンプレックスがもしかしたらあるかもしれないけれども、うんうん、人に敬われるべき存在なので、
はい、
自信を持ってください、ちょっと自分に自信がないと響いちゃったりするんですよ、
うん、そうですよね、なんかやっぱり自分に自信がないと、
うんうん、
なんかそれがなんとなくこう表情というかオーラというかに現れちゃって、
う
ん
ね、
いじられやすくなっちゃったりはするかもしれませんね、はい、
そうですね、なんで堂々として何言われてもね、あまた言ってるよって思うし、うん、向こうの、まあ、精神性の問題だから年、
うん、
が上かもしれないけど、まあ、人を見下げてね、自分がその保とうとする人はやっぱり悲しい人だし、うん、なんていうか自信がなくてそんなこと言ってんだって思って、うん、まあ、かわいそうな人だと思った方がいいですよね、
そういう
の、
うん、
そうですね、であんまり構わないって
、うん、でもしラジオネームセリピョンさんが本当にその人に何かいじられるのがとても嫌なのだったら、うん、
はい、
なんか私がね思うんですけど、なんか限られた時間の中で、人生の中で、
うん、
もう嫌な人に時間を取られる、はい、その嫌な人のことを考えて悩む時間ってもったいないじゃないですか、
はい、そうそうそう、はい、僕もいつも言ってんですけども、うん、その嫌いな人のことをね、例えば家に帰っても、うん、あいつまたあんなこと言ったとか言って、うんうん、イライラするのは目の前にその人がいないのに、うん、その人のために時間を使ってる
そうですよ、
のはそのね、嫌いな人のための時間、ね、時間取られてるんだから、うん、もったいないと思った方がいい、
はい、
だね、愛する人とか大事な人と楽しく話す時間にした方がいいですね。
そうですよね。だからなんか嫌な人のことまた思い出したら、まあ、自分の推しとか ね、うん、ね、まあ、猫とかでもいいし、うん、なんかこう好きなこととか楽しいこと、うん、好きな人楽しい人のことを思い出すとか、そっちに時間使った方が、はい、まあ、うん、人生は豊かになるのかな。
そうですね、
難しいかもね、知れないけれど、
まあね、少しずつやればいいと思う。時間が限られてるので、うん、ね、時間を大事にしようと。で、そんな嫌な人のことをね思い出すっていうのもなんか、まあ、いい時間じゃないなって、
ね、うん、そうですね。だから、うん、バカにされないようにするって言ってもこう、うん、明日からすぐこう人が変わるっていうのはできないと思うので、はい、
うん、
結果的に気にしないようにするっていう、
まあ、一番は構わないことです、
ね、構わないこと、
うんうん、で構ってあげたいならですけど、多分構ってあげたいわけじゃないので、
うんうん、構える余裕があったらもう構ってちゃんなんだからってこう、うん、心の中で思って、はいはい、
そうですね、
もうお母さんとかお姉さんのような気持ちになり、うん、ちょっと構ってあげるみたいな、
はい、そうですね。なんで、まあ、これは、ね、どういうシチュエーションかわからないけど、うんうん、まあ、まずはね、あのそういう感じで思っててっていうのができれば、本当にあのセルピョンさんはあのちゃんと分かってくれてる人もいるはずなのでね、
うん、
分かんない人はほっといていいですよ。
そうですね、あの、まあ、バカにされない、バカにされるほどではないにしても、うん、ね、先ほどもコンプレックスって話しましたけど、はい、やっぱり人は自分になかなか自信を持てないっていうことは多々あるじゃないですか、はい、う
ん、あります、あります、
うん、先生もね、さっき自分もコンプレックスあるって言ってましたけれども、
はい、はい、僕もありましたよ、本当にね、もうね、僕声がコンプレックスだったので、
いい声なのに、先生、
いやいや、みんな言ってくれるんですけど、うん、僕は子供の頃から声が低いので、あの、だって小学生とかの時にね、歌ってキーが高いじゃないですか、
うんうんうん、
でそういうの歌えなかったから、はい、先生がね、田畑先生って言うんですけど、名前っていいのかな、もういいよね、
大丈夫、名字だけだし大丈夫です。
田畑先生が、あの男の先生なんですけど、はい、居残りをねしてくれるわけですよ、練習しようって言って、
はい、
で今となっては愛情だと思うんですけど、僕はもう恥ずかしくて、でからかう友達もいるしね、いや居残りとか言ってね、
うん、
っていうのでもうね、顔真っ赤にしながらやってもね、なんかうまく歌えないんでっていうんで、うん、だんだんね、音楽の時間が全部嫌になっちゃった。
あら、そっか。
そうなんですよ。
それどうやってこう乗り越えたんですか？
まあ、最初のきっかけだったかどうか分かりませんけど、うん、剣道部だったんです、高校の時ね、
はい、
で先輩がね結構しごいてくるわけですよ、うん、意地悪行ったりとかね、
はい、
でそういうでランニングしに行って休憩しようと、でその時間にちょっとお前たち歌を歌えみたいなことを昭和の感じでですね言われて、
はい、
で歌なんか歌ったことないので人前で、
うん、
でも怖いから先輩がもう睨んでるし、うん、っていうんで、で、あの、僕、ジャッキー・チェンが好きだったんでね、
うんうん、
で、ジャッキー・チェンが日本語で歌ってる歌があるんですけど、
それがあの、インスタグラムに載ってた、レコードジャケット。
あの、インスタ見てない人は見てください。
はい、
あの、その歌をね、歌うと。で、なんでそれを歌ったかというと、うん、ジャッキー・チェンが日本語で歌ってるので、うん、上手じゃないんですよ。
はいはい。
だから上手じゃなくてもいい、よく歌えるのはこれだっていう、ね、変な選択で、マニアックな選択になっちゃって
すごいマニアックですね。
高校生の僕が悩みに悩んで歌った歌を取りました。で、まあ、歌えたっていうのがきっかけになって、
はい、
ちょっとずつ友達とはカラオケに行けるようになったり、
はいはい、
っていうのありましたね。なんか経験大事ですね。
それがでも先生、毎回言いますけど、声にコンプレックスがあった方がラジオのパーソナリティしてるんですよ、はい、今。
いやー、もうね、世の中わからない、
人生はわかりませんね。
ね、だからもしね、聞いてる人で僕と同じような感じの人だったら、うん、ね、本当に望むことがあれば言えばいいし、
うん、
頑張ってこうそれを武器にするっていうこともね、うん、できますよね。
そうですね、
応援したい、
本当ですね、うん、なんか私もね、あの、昔はコンプレックスあったはずなんですけど、今回テーマがコンプレックスなので、はい、うん、コンプレックスあるかなって考えたんですけど、今はもうないんですよ、は
い、お
で、
すごいね、
ないっていうのはね、自分に自信があるっていうことじゃなく、多分ね、もう人と比べるなんていうことを遠くの昔にやめちゃったんでしょうね。
なるほどね。
若い時はやっぱり比べてたんだと思うんです、
うん、ね、つい横を見てしまいますよね。
そうなんですよ、
上とか横とか、
もう今はね、もうどこを見るでもなく、
うん、
毎日必死なので必死というかね、まあ、毎日うん、そんな見てる暇がないんでしょうね、
まあ、ね、あ、そう、そうですね、暇がない、だって自分がね、中心でいいじゃないですかね。
そうです、ね、
それと比べてもどうしようもないから、
うんうん、 本当ですね。
ね、
まあ、なのでちょっとセリピョンさんのお答えになってるかどうか分かりませんけれども、まあ、みんな誰しもねコンプレックスはあるかもしれない、うん、でセリピョンさんちょっとお若いからもしかしたらまだね人と比べちゃったりするところがあるかもしれないけど、うん、もう私たち世代になると ねもうね先生、うん、
あそういろんなの乗り越えるとですね、はい、いろんな人あったりとか乗り越えるとなんか大丈夫になってくるし、うんね、これちょっと一個だけ最後に言いたいんですけど、はい、あの人から何かそうやって関わってくるっていうことはそれだけあなたに魅力があるってことなんですよ、
うんうん、
何かその人が持ってないと思ってるやつをなんか投影してでなんかバカにしたりとか上に立とうとするっていうことなんで、うんうん、持ってるからなんです。
そうですよね、
何かを
なんか構いたくなっちゃうっていうところもあるかもしれないですよね、うん、
それもあるし、うん、あのなんていうかな、優れてると思われてるっていうんですか、負けてると思うからね変なこと言ってくるんです。
そ
なので自信持ってください。
はい、ということでセリピョンさんね、あのメッセージ先月もそして今月もいただきました。ありがとうございました。いろいろのねやっぱりお仕事をしてると大変なこともあるかもしれませんけれども、うんうん、そこは乗り越えて、
はい、
一つ一つ乗り越えて、
まね、で番組また聞いてくださいね。
はい、ということで、セリピョンさんへのメッセージということで先生いろいろとありがとうございました、
はい、いえいえ、はい、
ではこの後 CM の後お知らせもタルキャリからありまして、そのお知らせの後は、先生のミニコーナーケンズバー音楽に乾杯をお送りします、
うん、はい、
ではまずは CM いきますね。小樽キャリアサポート
タルキャリ
ー、キャリアの悩みありませんか？
就職したいけどスキルがない、
応募書類がうまく書けない、
そもそも自分に合う仕事がわからない、
職場の人間関係で悩んでて、
そんな仕事に関するモヤモヤキャリアコンサルタントに話してみましょう。相談は無料、まずはお気軽にご連絡ください。お問い合わせは産業会館いたる地域雇用創造協議会、電話 26-6587 まで。ではここで小樽地域雇用創造協議会からのお知らせです。小樽市内の企業情報をまとめてチェックできる無料サイト小樽ジョブナビがオープンしました。エリアや業種、キーワードで簡単に検索、気になる会社がきっと見つかります。小樽ジョブナビで検索してあなたにぴったりの仕事探してみませんか？ということで小樽ジョブナビぜひチェックしていただければと思います。先生もぜひ小樽ジョブナビ、はい、ね、見てみていただければと思います、
う
ん、
そうですね、はい、見てみます。
小樽で就職したいなんていう方もねぜひこちらチェックしていただきまして、
うん、そうですね、
結構いらっしゃるみたいですよ、ね、他の地域から小樽で働きたい、
ね、そうだと思いますよ、魅力的な街なので、うん、それとね相談にも行っていただければ、ね、
はい、
タルキャリー ね、
はい、私が今あのご担当している方の中でも小樽、はい、じゃないところに住んでいらっしゃる方で小樽で働きたいという方もいらっしゃるので、はい、嬉しいことだなと思っております。
ね、いいですよね、
はい、では先生この流れで、
はい、
ケンズバー音楽に乾杯お送りしてもよろしいでしょうか？
あ、はい、大丈夫です。
はい、先生の若い頃の話や元気づけられた曲を紹介するコーナー、ミニコーナーケンズバー音楽に乾杯、今日は何の曲でしょうか？
はい、菅志功さん僕好きなんですけども、
はい、
菅志功さんの、うん、ジューンという、はい、まあ、月に合わせて、今月の歌ってことだ。
はい、
はい、
でこれはどうしてですか、この曲に。
これですね、歌詞の中にもあるんですけど、うんうん、その新しい街にっていうことで僕、うん、この歌を聞くと東京に初めて出てきた時のことを思い出すんですよね、はい、なのでそういうなんとかな心の揺れ動きみたいなことも、菅さんの、ね、歌声で表現されてていいなと思うんですね。
わかりました。ではは
い、
この菅志功のジューン、はい、お送りしたいと思います。先生もいろんな曲聞かれるんですね。
そうなんですよ、佐野元春だけじゃないんですよ、
はい、まあね、佐野元春さんも本当もちろん素敵ですけれども、うん、
はい、
ね、菅志功さんとか本当いろんな、この間はね吉井和也さんだったしね。
ああ、そうですそうです、はい、ね、やっぱりでもね、やっぱり基本は詩なんですよね、やっぱり。
ああ、そうですか。
あとボーカルもね声が特徴ある人ですけど、
はいはい、
だけどね詩がねきますね。
そうですね、うん、いや残念ながらこれ、うん、ポッドキャストで聞いてる方は、はい、 楽曲のところがすっぽり抜けた状態でしか聴けないので、
は
い、
うんね、なので開けてからちょっと話しても聞いて、うん、もう一回聞き直してる人います、
うん、あ、そうですか、
うん、そう、何人もね感想もらった、
あ、そうですか、
あとフルで聞きたいからって言って、うん、終わった後放送聞いた後にフルで聞いてる、
あ、そうですか、
なんで僕が何の曲を選ぶかちゃんとなんか気にしてくれてるみたいな、
う
ん、
いやもう選びがいがありますね、
そうなんですよ、
ね、もうこれね、また30分じゃ足りないですね、
そうなんですよ、
ね、
はい、音楽かける番組もいつかやりたいですね、
音楽の、ね、番組もやれるといいですね、では先生、本当にいっぱいメッセージいただいてるの で、ね、ちょっと紹介していきますよ、はい、以前いただいてたというか6月17日にいただいてたメッセージですけれども、はい、ラジオネーム横浜で愛席さん、はい、初めまして、まだキャリコンの触りのお話だと思いますが、すっと入ってくるお二人の語り口に癒されております、もっと深い話も聞きたいので、うん、1時間番組になってくれたら嬉しいですね本当我々もねこれね、はい、切に願う、
まあ、願いです
ところですね
そうやって声を集めております今、
はい、そうですね、そしてこちら、この、東京江戸川区の田中さんという方から、うん、ラジオネームなかったんですけれども、はい、田中さん以前もね、うん、メッセージいただいたと思いますが、
そうです、ありがとうございます、
田中さん5月の末31日にメッセージいただいていて、うん、番組で感想を読んでくださりありがとうございました、今度ラジオで取り上げていただきたいメッセージ、うん、あ、テーマはキャリアショックですと、
おお、なるほど、
コロナ禍で将来描いていたキャリアを変更せざるを得ない方々も多いと思います、うん、そういった皆さんへの道しるべをお願いしたいですということで、
はい、あ、いいですね、そういうテーマも ね悩んでる人もいると思うんで、ぜひ、
はい、じゃあぜひ今後の、ね、テーマの参考にさせていただきます、ね、はい、ありがとうございます、そして、こちらはラジオネーム小樽市デイサービスセンター連絡協議会宮下さんっていうね、まあ本名なんですけどほぼね、
は
い、
なるほど、
こんばんは田口さん、いつもお世話になっております、そして狩野さんはじめましてと、
はい、あ、そう、はじめまして、ありがとうございます、
土曜の夜の生放送お疲れ様です、今夜で3回目の放送、うん、初回から興味深く拝聴しております、田口さんはご存知の通り、うん、私は介護業界に身を置いていますが、10年ほど前までは求人票を出したら、はい、早い段階で多くの職種で問い合わせがあり面接を行うことができたのですが、うん、ここ数年は求人票を出しても全く希望者がおらず、私の勤務事業所だけでなく多くの介護事業所で人員不足の状況となっています、うん、現在は労働人口の減少から介護業界に限らず多くの分野の企業が人員不足の状況となっており、赤字からの廃業ではなく人員不足による廃業も時折耳にしますと、うん、いうことですよ、で、この番組は、このね宮下さん言うこのメッセージの中では、うん、こう求職者側に対してのアプローチが主体なんでしょうけれども、ぜひ採用側にとっても何かヒントになるような情報があると嬉しいですというメッセージ、
はい、いただきました、ぜひね、そういうのもねちょっとお話したいですね、
ますます30分では足りないぞさあ、こちらももうたくさんメッセージいただいてますのでどんどん紹介していきますよ、
はい、
ラジオネーム宇之助アットマークポリテク関東生さん、
お、はい、
狩野先生田口さんこんばんは、 こんばんは、うん、初回放送2回放送とポッドキャストで楽しく拝聴させていただきました、第2回放送を聞いて20年来の友人に久々に連絡を取りたくなったのでメッセージを送ってみました、うん、相変わらずの返答に苦笑いしつつ学生時代に戻ったような感じがして、うん、懐かしくもこそばゆい感じでした、3回目、うん、4回目と楽しくもためになるお話期待しております、
お、
そして追伸ありがとうございます、1ヶ月30分はあまりにも短いので、うん、毎週1時間の尺希望ですということでもう週ですよ週、
なるほど、
すごいですね、そしてポリテックビル管理6月生おともさんっていうラジオネームの方、はい、この方も狩野先生、話す時の先生の目がキラキラしていて毎回元気をもらってました、1ヶ月教えてもらったっていう形なんですかね、
は
い
は
い、
授業を、ね、やってたんです、
ね、
はい、
その目力私も真似したいです、いつまでもその輝きが続きますようにお体もご自愛くださいというメッセージいただいてます
ありがとうございます、
またポリテク K6 月号さんもうポリテクチームいっぱいですよ、
はい、すごいですね、
狩野先生こんばんは、先日の授業で狩野先生の教えに従い履歴書に貼る証明写真を写真機ではなく写真館で撮影してきました、
うん、いいですね、
出来栄えは上々で家族からも高評価をもらいました、これからの就職活動頑張りますと、
はい、頑張ってください。
ということで、ちょっとポリテクという名前がすごい出てますが、はい、このポリテクというのは何ですか？
はい、僕がですね、元を務めていた、組織がありまして、厚生労働省の、ね、はい、株組織なんですが、今の名前だと高齢障害求職者雇用支援機構といって、うんうん、そこが持っている、全国に展開している、職業訓練施設ですね、はい、通称ポリテクセンターと言います。
へ
ー、そこにですね、僕授業しに行ったりして、はい、就活の話とかしたりしてるんですけどもね、北海道にももちろんありますね。
そうですか、
はい、
なんかその話も本当にゆっくり聞きたいところですが、もう残り2分となっております。
おー、なんとあっという間の、
はい、はい、そしてラジオネームトラマツさんからもメッセージいただきました。今月も楽しみに聞いています。人を下げることで自分を上げる、深い話ですね、うん、なるほどと思いました。私がしないように気をつけます、かっこ笑い、うん、接点を小さくする、うん、これは良い方法だと思いました。嫌いな人のために時間を作らない、これも勉強になりました、うん、良い情報ありがとうございました、うん、やっぱり放送時間短いですよ、はい、ということをもう我々も実感しております。
はい、もうあのいろんな声を寄せてください皆さん、
ね、というわけで先生、本当にもうエンディングとなりましたが、はい、どうですか、は
い、
今日の。
いやー、ね、物足りないですね、本当にお伝えしたいこといっぱいあります。
そうです ね、ちょっと真剣にそろそろ、ね、うん、考えなきゃいけませんね。
ね、本当ですね、
はい、というわけで来月はこれから定年を迎える世代に聞いてほしい、うん、そして素晴らしい楽曲、役職定年も、これは、はい、これね、ぜひチェックです。
本当本当、ちゃんとあの生で聞いてください、
ねね、聞いていただきたいと思います、うん、そして次回の放送は7月26日土曜日、そしてこの番組、はい、ポッドキャストで聞くことも可能ですので、聞き直したい方はどうぞ明日以降お聞きいただければと思います、うん、はい、というわけで狩野先生、今月もありがとうございました、
はい、はい、どうもありがとうございました。皆さんもまた聞いてください。
この番組はキャリアコンサルタントによる求職相談、就職マッチング支援を行う小樽キャリアサポート、タルキャリの提供でお送りしました。また来月もぜひお付き合いください。さようなら。